コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜からはコーラン第28章アルゲサス章物語をお送りします。この章では預言者ムーサーの生誕、幼少期、青年期、結婚、預言者の任命、唯一神信仰への導き、フィルアウンとの闘争について述べられています。
アルゲサス章はコーランの28番目の章で、イスラムの預言者ムハンマドがメッカからメディナに移住する前に下されました。この章は全部で88節あります。
やラッバルアラミン、やラッバルアラミン、
アルゲサス章の最初の数節は、抑圧された人々のための公正に基づいた統治の確立と圧政者の栄光の滅亡を知らせています。それは安心を与え活力を生み出すものです。アルゲサス章の第5節と6節には次のようにあります。
また、我々は地上で圧迫され、弱められた人々に恩をかけ、彼らを地上の後継者、指導者にしようとした。また彼らに地上で権力と財力を与え、フィルアウンとハーマーン、その軍勢に彼らが恐れるものを示そうとした。
この二つの説は、イスラエルの民に対するフィルアウンの圧政について述べた第四節の後に来ていますが、イスラエルの民の虐げられた人々と圧政的なフィルアウンたちだけに当てはまるものではありません。そのメッセージは一般に向けたもので、歴史を通しての非抑圧者すべてに救済の希望を与えるものです。またこの2つの説は、真理の偽りに対する勝利、信仰の不信心に対する勝利を明らかにしています。それは公正な統治を求めるすべての自由な人間にとって、圧政の終結を知らせるものです。
この神の意志が実現した一例が、フィルアウンの統治体制が衰亡し、イスラエルの民が権力を握ったことでした。さらにより完全な例は、イスラムが出現した後で、預言者とその教友たちの統治体制が確立したことです。彼らは常に、頑なな多神教徒から侮辱され、誹謗中傷を受け圧政下に置かれていましたが、神はイスラム教徒を通して圧政者たちを権力の座から引きずり下ろし、代わりにイスラム教徒に権力を握らせました。またこれよりも幅広い例は、シーア派で救世主とされる12代目イマーム・マハディによる公正と正義の世界統治の確立です。アルゲサス章の第5節と6節は、この偉大な救世主が出現し、将来そのような公正な統治が確立されることを明らかに示しています。
アラビア語で弱められた人々を意味するモスタザーフという言葉は、弱いを意味する単語から来ています。弱められた人々とは、もともと無力で弱い人々のことではなく、誰かによって弱い立場に陥れられ、抑圧された人のことを言います。その人は潜在的な能力を持っていますが、圧政者によって圧力を加えられています。それでもなお、手足を縛る鎖に対して黙って屈したりはせず、常に圧政者に抵抗し、真理と公正の教えを確立しようと努めます。神はそのような人々に対して、地上における統治と援助を約束しています。
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
アルゲサス賞は力強い敵たちがイスラム教徒に敵対していた状況の中で下されました。敵は数や力の上でイスラム教徒に勝っていました。少数派のイスラム教徒は多数派である多神教徒の圧力を受けており、イスラムの将来が危ぶまれていました。このような状況はフィルアウンの圧政下にあったイスラエルの民の状況と非常に似通ったものでした。そのためこの章の一部は預言者ムーサとフィルアウンの物語で構成されています。
アルゲサス章の第3節から46節までは預言者ムーサの人生についてさまざまな角度から述べています。実際コーランは虐げられた人々の抑圧者に対する勝利の例を挙げるためにムーサとフィルアウンの物語を取り上げています。この物語は預言者ムーサーが生涯で最も弱い立場にあった時代、つまり生まれたばかりの頃から始まっています。反対にフィルアウンはその頃権力や可能性の点で人生で最高の状態にありました。そのため非常に効果的な形で圧政者の意志に対する神の意志の勝利を描き出すことができます。これまでの番組の中でも預言者ムーサーの人生の出来事についてお話ししてきました。今夜のこの時間はまた別の出来事についてお話ししましょう。
スブハナラヒルアズミーワビハンディスブハナラヒルアズミーワビハンディワラハウラワラクワタイラ
預言者ムーサーが生まれたのはフィルアウンの命令によってイスラエルの民の間で男の子が生まれれば殺されていたような時代のことでした。ムーサーの母親は息子の命を守るため神の啓示を受けてその子を箱の中に入れ川に流しました。しかし全知全能の神の意志はその幼い血のみ子を力強い敵のもとで育たせようとしました。フィルアウンがその子を川から拾い上げ、神の英知の仕業とも知らずに、ムーサーの母親をメノトに選びました。このようにして、ムーサーはフィルアウンという敵の家で育ちました。アルゲサス章の第7節から13節は、ムーサーの幼少期に触れ、続けて彼の青年期を描いています。預言者ムーサーは肉体的に成長し、がっしりとした体つきをしていました。彼はある日、虐げられた人の助けを求める声を聞きました。その声の方に行ってみると、フィルアウンの統治政権の役人が身寄りのない人物に向かって理不尽なことを述べています。ムーサーはその人をかばうために圧政者ともみ合いになり、その男を殴り、殺してしまいました。この事件の後、ムーサーにはたくさんの出来事が降りかかります。町の向こうから一人の男性が彼のもとにやってきて言いました。民の長老たちがあなたについて相談し合い、あなたを殺そうとしています。だからすぐにここから離れた方がいい。いつ何が起こってもおかしくないと考えていたムーサーは、不安と恐怖を抱えながらエジプトの地を離れ、マドヤンに向かいました。マドヤンの井戸に着いたとき、井戸の周りに集まり、羊に水を飲ませている人々の集団に出会いました。彼らの傍らには、羊たちと一緒に立つ二人の女性がいました。ムーサーは彼女たちに言いました。あなたたちは何をしているのですか？二人は言いました。私たちは羊飼いが全員出て行くまで、自分の羊に水をやることはありません。私たちの父は年老いています。 彼には羊に水をやることができません。その時、困っている人を助け、善を行うことについて誰よりも優れていたムーサーは、何かを望むこともなく、すぐに女性たちを助けることにしました。
アルゲサス書第24節には次のようにあります。そこで彼女たちのために、ムーサーはその二人の羊たちに水をやり、日陰に連れて行っていった。主よ、私はあなたから贈られるすべての良いことを必要としています。
二人の女性が家に帰ると、父親は驚いて尋ねました。今日は随分と早かったではないか。二人は言いました。善良な人物に井戸で出会い、私たちの羊に水をやってくれたのです。それから二人の娘のうちの一人が、ムーサーを探し出して言いました。父があなたを家に招待しています。それでこの間助けていただいた恩返しをしたいのです。ムーサーは娘たちの父親に会い、それまでのいきさつを話しました。この父親は預言者ショアイブでした。彼は言いました。恐れてはならない。あなたは圧政的な民の悪から逃れている。その時、その二人の娘のうちの一人が言いました。この人物を私たちの仕事のために雇いましょう。彼は何かを任せることのできる最良の人物です。能力があり、信頼できます。ショアイブはムーサーに言いました。私はあなたに娘のうちのどちらかと結婚してほしい。ただし8年間、私のために仕事をすることだ。もしその期間を8年から10年にしてくれるのならありがたい。私はあなたに厳しくするのを望まない。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間も引き続きアルゲサス書を見ていくことにいたしましょう。